皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。9月11日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は終わりは始まり、終わり方が大切という話です。本当にですね、こう物事その一面的にしか見ない人が多くてですね、困るんですが、何か始まることはいいことだ、終わることは悪いことだと、言ってですね、もう始まれば嬉しい、終わることは悲しい、始まりはいいこと、それから終わることは悪いこと、そういう発想の人が世の中あまりにも多いってことですね。ほらね、木でも草でも見てごらんなさいな。種からですね、種から芽が出てね、で草になり木になりと、確かに伸びますがね。でね、最後実はつくのはね、花が散ってからね、実はつかんのでありますよ。実がつくったらその次の世代への準備でしょ。花が咲かなきゃね、実はつかないんでありますよ。で、花が散ったらね、終わりじゃないのよ。花が散ったら今度は実ができるわけよ。種ができるわけよ。で、その種がね、地面に落ちて次の世代が始まるわけですよ。だからどこを始まりと考えるかですよ。花が散ることが始まりだと考えたっていいでしょ。花が散るまではですね、実はできん、種はできんのでありますよ。だから花が散るまではですね、それはまだまだ未来がないってことよ。ね、花が散ったら初めてですね、実ができ始めて、で、実が落ちて次が生まれるんだから、終わりは始まりなんですよ。花が散り始めなきゃですね、それは未来はないわけよ。そういうふうに考えるとですね、終わりは始まりなんですよ。で、だからその、大切なことは、終わりの終わり方が大事なんですよ。どのように終わるかが大事で、次の実をならさないで終わりにすると、それは大変ですわ。何にもないということだから。でも次の実をしっかりならせて、次のその芽が出るような環境で終わりにすればですね、まあちゃんと芽が出てくるし。だからもう少し粘ってですね、もう次のその何かがね、十分に成長して、でまあ立派な木になって、でバトンタッチできるところでバトンタッチできれば、そら素晴らしいし、あるいはなんかその原生林みたいにですね、古い木が倒れて、倒れたところからひこばえのように次の木が生えてくるとか、言った場合には、始めも終わりもないんだね。始めも終わりもない世界ってあるわけですよ。古い木の命の上にですね、もう新しい木が乗っかっちゃってるわけですからね。始めも終わりもないっていう世界があるわけで、まあそういうふうにやってきますと、今みたいな時はですね、本当にこの終わり方が大事だね。例えば会社勤めてるとかですね、まあどっか、勤めてるとかね、どっか住んでるとか、まあなんか行った時ですね、どうもこれが続きそうにない、いうふうに思う時ありますよね。で、そうした時やっぱ次を生まなきゃいかんのでありますよ。黙ってじっとしてるのが一番いいのか、あるいはなんか動いた方がいいのか、その辺の見極めから始まって、その和戦両用の構えですよね。このまま行っていいのかや、このままじゃまずいからなんか動かなきゃいいのか、まずそれ最初に見極めをしてですね、じゃあその、B 案も用意すると、今の通りうまくいかない場合、あれはもう今はもうやめた方がいいから、これ、どっか新しいところ行こうっていう話をして、その方向性変えることを決めた場合ですね、今をどうやって終わりにするかが、やっぱその次を作るんですね。まあ会社とかなんか辞めるときもそうですが、ただひたすら疲れ切ってですね、成功を突き果てて終わりにすると、もう次の生みようがないじゃないですか。呆然自失してしまって。で、そういうのってのは要するに手遅れなんですよ。なんでそうなるまで今のところにその粘ってたかですよ。もっと早く辞めればいいじゃない。どうせ辞めんだったら、成功を突き果てる前に辞めなきゃダメですよね。こんなもんあれだもん、テレビ見てたら、なんですかね、その動物のサファリパークのなんかやっててね、ヒョウが出てくるわけですよ。ヒョウがね、襲ってもね、獲物取れない時は襲わないんだってね。やっぱそれはなんて言いますかね、体力温存のためだっていうわけですよ。まあ確かにそうだ。腹が減ってですね、獲物が欲しい、ね、ああいう猛獣がですね、そうだったってね、こう、飛びかかって、走ってて飛びかかって、しかしそれでも獲物取れなきゃですね、まあ、くたびれ儲けですよね。腹減ってるとこ、さらにくたびれ儲けで、より追い詰められますよね。だからやっぱりこう、獲物取れそうにない時はね、こう、ダッシュしないんだってわけですよ。まあ、そんな世界あるわな。 だから人も同じでありましてですね、その未来がないのにですね、そんなんか無邪気にっていうか何も考えずにですね、突っ走ったってどうにもならないわけでありますよね。で、やっぱりその全部悪循環なんですよ。全然うまくいかないっていう根治になった現状をですね、過去遡って考えてみるといいと思うんですね。大体負のスパイラルで今のところ来ちゃってるんですよ。もっと最初からなんか考えて、その何を学んで何をすればいいのかってことをよく考えてですね、自分の一番いいやり方って何なのかって考えて行動してれば、そんな額ぐるぐる起こっていくことないと思いますよ。そのなんかパチンコ玉最後一番下にね、起こっていくみたいな形で落ちていくことなくて、必ずどっかですね、引っかかってですね、リターンを生んでたらですね、人生の新しい方向性が見えていたと思うんですね。そういうことを考えると、なんかこう今の時代っていうのはですね、まあ実にこの何も考えていないがゆえにですね、気がついたらドスボになっちゃった人ってのがすごく多くて、で、そうするとですね、終わりは恐怖でしかないですよね。終わりが始まりと思えないし、終わりは恐怖でしかないから、最悪の終わり方を迎えるんですよ。で、もっと落ち込んじゃうという、なんかそういう悪循環がすごく続いてますね。やっぱり教育って言いますかね、まあ学校の教育もそうだけど、親がまず大体よくわかんないんじゃない、そういうことが。親がやっぱり今言ったようなことわからないんで、この世の中循環してることわかりませんから、一番大事なことは多分教えてないんだよね。そうするとなんかこう、すべて世の中は直線的にしか進んでいないと。ある時始まって、ある時終わって、あと何もなしということしか教えてないと、これは誠にもってですね、大変なことだと思いますね。で、その終わり方なんですけども、やはりその、何が終わりになるかっていうことの範囲の見極めもすごくやっぱ大事ですよね。ただ単にその、他の会社に転職すれば済む話なのか、あるいはその業界を変えなければ無理な話なのか、あるいはもう本当に今住んでる場所を引き払わなければ無理な話なのか、あるいはもっと根本的にライフスタイルを変えなければ無理な話なのか、このあたりはですね、やっぱり自分で見極める必要があります。それはですね、なんかただ単に抽象的に考えていても全然ダメで、やっぱりいろんなものを見てみなきゃダメですね。いろんな実体験を聞き、自分で実体験をし、人の話を聞き、視察をして、実際どうなんだと、今言ったその現実的なですね、方向性の変え方はやっぱり自分で積極的に動いて、情報を集めて、ちょっと試してみて、で、変えていかなきゃダメですね。それから同時にその、終わりと始まりの話はね、人脈はまさにそうなんですよ。終わりになる人脈と、新しく始まる人脈が当然あるんです。終わり方が大切という意味はですね、次に生きていくべき人材を、こう知れるような、次に一緒に生きていく人材、とお友達、お付き合いが広がるような終わり方をしなきゃいけないってことですね。次に続く人材、続く友達がなしで終わりになっちゃうと、それ完全に孤独ですよね。どうしようもなくなっちゃうんで、まあそういうとこまでに追い詰められる前に行動しなきゃダメですよ。気がついたらね、そんなことになっちゃってたりすぐに情けない話で、そうなっちゃうと何も考えないで生きてるからよ。何も考えないで生きてると、そういうとこ追い詰められちゃうんですよ。だからダメで、そうじゃなくて、やっぱり、こう、自分で、なんとか行動して、その、動ける、元気と気力があるうちに、やっぱり動いていかないとね。あんな、もたもたしてるとですね、今みたいな変化のらしい時は、あっという間に追い詰められますから。で、やっぱりその、次どうするかを決めて、その新しい人脈と、やっぱりその、縁を結ばなきゃダメですね。結局ですね、もう、こういう時代はですね、すべて人の縁ですよ。どんなに素晴らしい技術、技能を持ったってね、それを活かしてくれる、評価してくれる人を知らなかったらね、何の意味も持たないでしょ。反対にですね、変な悪い縁は切るものを早く切らないとダメですね。いやらしいその変な業界の常識でね、こうべったりの人たちと付き合ってたらですね、それいつまでだったってね、その人は新しい人生で成功するってことはないですよ。あるいはですね、なんかこうある種のこの特権集団みたいな中にね、いたと、でもその特権集団も崩壊だと、昔は良かったなという人たちの集まりだ、同窓会になっちゃうと、その同窓会人脈ばっかりですね、付き合ってたってさ、未来が生まれないじゃないですか。そうするとですね、早くその切り替えなきゃダメだよね。だからどうしてもやはりそこではですね、新しい人脈への切り替えが大事で、人脈の切り替えっていうことがですね、その終わりであり始まりっていうことなんですよ。始まりと終わりは人脈で見ると非常によくわかるんです。 だからもうとにかくその今の時代はですね、ある意味で安全保障、自分自身の安全保障のために普段からいろんな人たちとの縁を深めるように努力した方がいいと思いますね。これはもう努力一つですよね。縁はどこでも結べるわけですからね、えたまたま電車の隣に座った人で縁を結ぶことってできるわけでありますから、縁は生かし方でありますよね。だからそのきっかけをいかに生かして、でその新しい縁にするかっていうことはすごく大事なことで、でまあ切り替えをするにしてもそれでうまくいくのかいかないのかという心配をが次に浮かぶかもしれませんね。確かにそうなんですね。しかしそのうまくいかないかいったかっていうのは本当は最後の最後までわからないんですよね。なわち失敗だとか成功だっていうのはその最後の最後までわからないってことが多くて、まあ失敗だって言われることもですね、それやったから成功したんだってことがほとんどで、だからいきなり何事もですねピシッとうまくいくなんてことはないわけですよね。だから最初はある意味で言うと小さな失敗をたくさんしていかないとですね、まあ大きな成功は得られないですよね。小さな失敗の積み重ねの上に、まあ大きな成功っていうものがあるわけですから、そういう意味で言ったら人生の乗り代っていうんですかね、乗り代みたいのはしっかり持ってるべきですよ。で、あんまりですね、その思い詰めてですね、きっちりやろうとすると、一つもうまくいきませんね。今大体そういうきっちりとかですね、決められた通りにっていうのは、どんどん人工知能だとか、そういう機械がね、運営する時代になってきてるんですよ。これからあと5年も10年もすればですね、ほとんどの定型的な仕事は機械がやってくれるんじゃない？だいたい今だってですね、まあサービス業でもそうですけども、非正規の仕事が多いでしょう。非正規の仕事ってのは大抵マニュアルになっててね。で、今日来た人でもできるような仕事ってのはちゃんとあるわけですよね。そういうのってのはそのもう機械になる一歩手前ってことですよね。長い時間かけて人を育てて、そういう人でなければできない仕事がどんどん減っていて、だからもう今日来た人でもね、この通りやればできますよっていうものから、システムができてるってことは、もうそういう機械になる一歩手前ですよね。機械化される。これ一つ取ったって、機械みたいな発想と行動してたらですね、それは生きていけないんだってことはわかると思うんですね。もともとそういう、その機械をですね、まあ道具として使ってきて、ここまで産業社会を作ったわけですから、まあ言ってみれば、その機械はあくまでも道具でありまして、本来人間がですね、もっと人間らしく暮らせるために、その余裕を作るためにですね、まあ機械化もし、それから社会の向上も図ってきたわけでありますから、機械に使われるためにですね、機械を動かして飯を食うために人生を生きているわけではないわけであります。全く反対であります。なんか、したから、まあなんていうかな、その、機械化、特に第三次産業も機械化された後、自分はどうやって生きていくのか、こういうことについて、ものすごくその真剣に考えて、普段から行動していく必要があって、そのプロセスを考えるならば、やっぱりあんまりですね、機械的なものの活動と行動、杓子定規のやり方、人情ゼロのですね、人情ゼロだな、人情ゼロのですね、やり方とかいうものはですね、全然ダメですよね。そこはだからもう自分で自分を反省して変えるものは変えていかなきゃダメですよね。人情っていうものはやっぱり人間のとっての一つのね、重要なものでありますから、機械の時代になってきたらですね、機械でも人情の真似することはできますね。ふりすることもできますが、本当の人情になりませんので、まあやっぱりこの、なんて言いますかね、人というものの付き合いっていうことができるようになるのって難しいんで、むしろだから、そういうものを育てていかないと、本当の次な人生成功しないですよね。結局その、まあ今のまんまのね、機械だとかなんかをこうシステム動かして、で、今日の飯を食うに必要な金だけもらってるってやり方だと、こうドツボから抜けられないですよね。こうなんか周り全部壁の中のですね、井戸の中に落っことされちゃったみたいな状況になっちゃってるから、それじゃあこの生きようがないんで、やっぱり自分の発想と行動を変えればね、それ外に出ていきますから、そこは誰よりもですね、自分自身がよく気をつけて、自分を直していく必要がありますね。じゃないとなかなか外出れないですね。それからそのお金の話なんだけども、お金についてもですね、やっぱりこれはまあ、やり方があるわけですね。今日の飯と明日の飯っていう考え方があって、やっぱりそのある程度年取ってですね、まあ家族で思ったらですね、明日から収入ゼロってわけにもいかんでしょう。そしたら、その今日の飯は今できる実力で、今持ってる実力で稼ぐんですよ。今持ってる実力で今日の飯を稼ぐしかないから、 じゃあ、どうやって未来を作るのかっていうとですね、ちょっと時間を作るんですよ。だから、その、今の仕事の時間を減らして、で、その分の余裕でですね、まあ何か未来を作るっていうことをやっていくんですね。まあ金があればなおさらそれはいいのかもしれませんが、別に金がなくてもですね、できることはいくらでもあるわけで、とにかく時間を作ることですね。金よりもはるかに時間の問題なんです。で、時間というのはその裏側に気力体力がありまして、やっぱなんか新しいことをやろうっていうのは気力と体力が言いますよね。惰性でなんかですね、こう、朦朧と職場に行って、朦朧となんか作業をして、朦朧と金をもらって、朦朧とコンビニの弁当を食って、買って食ってるってんじゃねえ。こう未来はな、作れないんですよ。その元気が落ちたらダメですから、元気のレベルを落とすとろくなことがないんで、まあそういうことないようにですね、自分で自分を律すると同時に、やっぱりなんて言うんでしょうかね、時間、気力、体力が充実する時間を作んなきゃダメですね。この時間で未来の飯を作るんです。飯の種を広げていくんですね。だからそのスパッと切ってですね、入れ替えるというのは若いうちはいいですよね。今日の飯もスパッと終わりにして、全く下からゼロから始めるというのは若いうちにいいですが、ある程度年がいったらなかなかそうもいかんでしょうからですね。そしたらそこはちょっと時間をかけて、1年とか数年とか時間をかけてですね、徐々に切り替えていきます。それが成功すればどっかで、まあ今の会社辞めても次がいよいよ始められるということになりますね。で、だからその、やはり今日の飯を中心にして、食べて、で、その中でその未来の飯の種を増やしていって、実力をつけていって、どっかで切り替えるってことだね。で、この切り替えの時に、やはり人材が、人材と申しますか、人の縁が全てなんですよね。終わりはまさに始まりでありまして、その終わりの時に、どんな人脈を持って新しい人生を、人生を終わりにして次を始めたかで、まあその人今後どんな人と付き合うかが大体決まってくるもんだと思います。だからやっぱこういつもですね、この人の縁っていうことを考えて生きていかないと。俺が俺がっていうのもありますがね、俺が俺がってやっていくとですね、結局最後はね、みんな競争相手に見えてくるんですよ。あいつも競争相手、こいつも競争相手って、そういう物事で世の中見てるとですね、結局誰からも最後相手にされなくなるんですよ。やっぱりその辺はですね、勝ち負けで人生考えると、だいたいこういう時失敗するんですね。勝ち負けっていうのは結果論でありますから、しかもその、今ここでうまくいかないことは負けとは限りませんので、勝ち負けの発想ではなくて、やはりこう、人生を前に進めると。いいも悪いもなく前に進めると。誰と一体前に進めれたらいいのかと。そういう発想で、まあ、やることが大事じゃないでしょうかね。で、そう考えてくるとですね、本当に本当に全部これで終わりっていうような状況はですね、誰もいなくなるんですね。ない、その、こういう組織だとか、こういう業界が終わりだっていうのは、その中にまともな人が、本当にどんどんいなくなってきますよ。会社だって本当にこう、なくなっちゃう時っていうのはですね、すごい人たちがどんどんいなくなっちゃいますよね。大体その会社って仕事をできる人から辞めていくんですよ。仕事できる人がどんどん辞め出したら、その会社おかしい会社だね。よりおかしくなってる時ですよね。まあだから大体こう見てて見当つくと思うんですね。あ、これはもういかんな、ということね。で、その終わり方の中で、まあだから最後、まあ最後まで付き合うのか、で付き合ってから、まあ次に行くのか、その前で行くのかも、これ自分のこれ最後判断になりますね。気力体力が続くのか、それから縁の話があるのかっていうことですよね。それからやっぱりこの終わりの時って1週間ぐらいですっかり光景変わっちゃうと思っておいてください。常識の転換ってどれぐらいの期間で行われるかっていうと、まあ、震災みたいな、ああいうものが来ればもちろんそうですけども、そうでなくても、例えば、まあ、ね、政権が変わったり、大きな、ま、会社が変わったりするとですね、一週間で常識って変わりますよね。だからその、今、自分たちが当たり前だと思っていることが、一週間後には、全くそれはおかしいことだと言われることは珍しくないんですね。そういう変化っていうのは、その境目っていうのはすごく早いことがあります。したがってですね、やっぱりそういうのは歴史をよく学んでおくべきです。転換期に人は何をしてきたのかの歴史はですね、未来を、その自分を、未来の自分を考える一番いい、テキストブックになりますよね。というか他になんか方法がないと思うんですね。だからこう未来をその自分らしく生きようと思ったらですね、そういう転換期の特徴、諸々の特徴とか、それからその世の中の動き方っていうものは一通り頭入れといたら、これは絶対いいと思いますね。自分だったら、もうその時に、この時どう考えて てはいたんだろうとか、どうしていたんだろうなと、自分の身になってその転換期をですね、後から振り返って、その考えておくとですね、これ未来を自分で考え行動するときにものすごく役に立つことだと思いますね。まあそんなこと総動員でですね、これは作っていかなきゃいけません。まあ正直言ってもう20年ぐらい前から日本はね、農業とか観光とか健康とかやってますから、日本そのものは大丈夫だと思います。あとは、まあやっぱりその転換期をいかにね、各人や組織が活かしていくかということだと思いますね。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。終わりは始まり、終わり方が大切ということをお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。